タイの福音書の11章マタイの11章の7節から、ちょっと待ってください。7節から15節までマタイの11章の7節から14節あ、15節ですね。じゃあそれぞれの言葉で読みましょう。3、はい。この人たちが言ってしまうと、イエスはヨハネについて群衆に話し出された。あなた方は何を見に荒野に出てきた？風に揺れる足が出なかったら何を見に行ったのか？柔らかい着物を着た人ですか？柔らかい着物を着た人なら王の宮殿にいます。出なかったらなぜ行ったのですか？預言者を見るためですか？その通り。だが私は言いましょう、預言者よりも優れたものです。この人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人です。誠にあなた方に告げます、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です。バプテスマのヨハネの日以来今日より天の御国は激しく攻め立てられています。そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っています。ヨハネに至るまで全ての預言者たちと律法とが預言したのです。あなた方が進んで受け入れるなら、実はこの人こそ来たるべきエリアなのです。耳のある者は聞きなさい。アメン。バプテスマのヨハネは荒野にいました。そして人々はそのヨハネを求めて荒野に来ました。荒野とはどういうところかと言いますと、とても、荒れているところで、そして当時のパレスチナ、今もそうなんですけれども、岩の砂漠です。とても自分から行きたいと思えるようなところではありません。なぜそこに行くのでしょうか。聖書の他の箇所で荒野と言いますと、出エジプト記がまず思い浮かぶと思います。
성경의다른곳에서광야라는곳이등장한다고하면은상징적인것이출애굽때에나오는광경이아닌가고생각합니다
聖書では荒野という場所で神様と出会うという記事が至るところにあります。
이광야라는곳에서하나님과만나는테마가굉장히많이있어요성경에
特にその荒野にいる期間はとてもつらいかもしれないし苦しいかもしれません。
이광야에서생활이라는것이굉장히힘들고고생스러운생활인것같이느껴집니다
しかしその時期こそ神様と親密に交わることができます。
근데이때야말로하나님과가장친밀하게교통할수있는때이기도합니다
開かなくてもいいんですけれども、ホセアの2章14節にはこう書いてあります。
ホセア2章14節보면이런말씀이있어요ホセア2章14節
それあ、じゃあそっか、日本語で読んでもらえか。じゃあちょっと、今の箇所指を置いて、ホセアの2章14節開きましょうか。ホセアの2章の14節じゃあ、読みましょう。3、はい。それゆえ見よ、私は彼女を口説いて荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう。そういえばこれこの間読んだこともあったんですけれども、日本語の聖書では彼女を口説いて荒野に連れて行きと書いてあります。
新しく概念を変えてということになる。
韓国語では新しく概念を変えてるんですか。日本語では彼女を口説くっていう恋人の。
日本語の方がすごくいいと思う。
そうですね。
すごくこれは日本語の方がいいと思
う、うん、で神様はそう荒野に連れていくのに、まあ、韓国語では新しく作り変えるため で, す、うん、で日本語では口説いて、うん、要するに恋人に対する行為ですね、うん、
韓国語で言うと새로운마음과생각을줘서강약을들고간다고표현이되는데일본말로는꼬셔서될것같네요구도이제꼬셔서구도이제꼬셔서될것같네요
じゃあマタイのその11章に戻りますけれども、イエス様は、群衆に語ります。
イエス님께서群衆들에게말했습니다。
あなた方は何を見に荒野に出て行ったのか。
너희는왜광야에나갔더냐무엇을보러나갔더냐。
ここでイエス様はちょっと回りくどい言い方をしています。
여기에서예수님께서정말
まず風に揺れる足を見に行ったのですかって問います。
너희들은지금바람에흔들리는갈대를보러광야에갔더냐、
まあ、ちょっと不思議なんですけど岩の砂漠なので 足はあの湿った場所に入るんですけどもなぜか
갈대라는것이습지에서자라나기때문에이돌광야에는필요합니다。
なんでわざわざ風に揺れる足ということを持ち出したんでしょう。
でも、イエス님께서너희가광야에뭘보러나갔더냐바람에흔들리는갈대를보러나갔대요광야에없는것을왜얘기를했을까。
ちなみにパスカルという有名な人は人は考える足であるというふうに言ってます。
パスカル이한유명한말이있는데사람은생각하는갈대라는말이있습니다。
聖書のイザヤの42章によりますと
성경이사야42장을보면
足は弱っている人に例えられています。
이갈대라는것이약해지는사람을표현하고있습니다。
風に揺れる足とはつまりどういうことでしょうか。
바람에흔들리는갈대라는것은어떤뜻입니까。
もろもろの教えの風に吹き回されたり
여러가지가르침에가르치는말에혼동된다는여러가지가르침에혼동된사람
아니면여론中から流れてくる諸々の情報や諸々のそういった空気によって振り回される人々のことです。
세상에서밀려오는여러가지정보그리고풍조그런공기들로말미암아흔들흔들하는사람을갈대
파울은警告しています。
사도바울이경고했습니다。
世のもろもろの教えの風に吹き回されないように注意しなさい。
세상이너희를가르치는그런세상의가르침의바람에흔들리지않도록조심하라。
私たちは荒野に来るのは神様と出会うためであってそういう教えの風に吹き回されるためではないです。
우리가광야에나아가는것은하나님을만나기위해서나가는것이지어떤가르침의바람에흔들리기위해서나가는것은아닙니다。
またここでもう一つ、とても意外な別の例を出しています。柔らかい着物を着た人を見に来たのですか。
柔
らかい着物を着た人なら王の宮殿にいます。
부드러운옷입은자들은왕궁에있는다。
そんなの当たり前じゃないかって思うんですけれども、なんで荒野に来てまで柔らかい着物を着た人が出てくるのでしょうか。それは実際に柔らかい着物とか王の宮殿に住むということを求めて荒野つまり神様のもとに来る人がいるからです。
왜냐하면실제로이광야에오는사람들중에서부드러운옷을입은하나님의왕궁에서살고싶다라고하는목적을가지고오는사람들이있어요。
しかし荒野に来てもそういう、まあ、すなわち神様のもとに来てもそういう柔らかい着物とか王の宮殿とかを求めてもただ荒野をさまよい続けるだけで見つけることはできません。
하나님을만나러오지아니하고왕이사는왕궁을원하고부드러운옷을원해서광야에나왔다면그사람은광야에나와서하나 도못만나도왕눈과옷도못벗습니다
預言者たちはどういう服を着ていたでしょうか。
예언자들은어떤옷을입었습니까
バプテスマのヨハネもまた預言者エリアも革の毛の衣を着ていました。
세례요한도バプテスマのヨハネと誰です
か。ん？あ、バプテスマのヨハネは悔い改めを説いた。
ともう一人誰？
ともう一人はエリアです。
エリアは입은옷이특히가죽옷이었어요
で私たちはじゃあ何を着るべきでしょうか
그렇다면우리는어떤옷을입어야겠습니까
私たちは誠の衣であるイエス・キリストを着るべきです
우리는진실하신옷이되신예수님을입어야할줄믿습니다아멘
ローマの13章14節を開きましょう
ローマの13章13장14절을
ローマ書13の14はい、では読みます3、はい主イエス・キリストを着なさい肉の欲求のために心を用いてはいけませんつまり私たちは真っ先に求めるべきものは主イエス・キリストをこの身にまとうことです肉の欲望のためにイエス・キリストを求めるんじゃそれは本末転倒です
자기의욕심을위해서왕궁을위해서옷을위해서예수님을만나려고한다면이거는어느정도입니다
예수様は바프테스마의요한의것을どういうふうに評価したかと言いますと
예수님께서이세례요한을어떻게평가하셨냐면
女の中から生まれた中で最も優れた人だと言いました
여자가낳은자중에서이보다큰자가없도다그랬습니다
なんででしょうか
왜입니까
もっと偉大なことをした人は聖書にいくらでもいると思います
성경에등장하는그여러인물들을보면은이세례요한보다더위대한일들을한사람들이많이있습니다
例えばモーセは杖を持ってヨルダン川を開きました
그리고이모세는그지팡이로ヨルダン川
そして後悔ですね預言者エリアは自分の街灯でもって川を叩いて川に道を作りました
자기의고돛을가지고요단강을휘어치면서마른땅같이건너갔습니다
このバプテスマのヨハネはイエス様への道を備えてイエス様への道を開いたからだから最も優れているんです
왜이세례요한을위대하다고하느냐면은예수님의오시는길그길을먼저가서예비한자이기때문에위대한거예요
しかしマタイの11章には書かれています
マタイ복음11장에기록된말씀을보면
11章11節にはしかし天の御国の一番小さなものでも彼、つまりバプテスマのヨハネですね彼より偉大です
천국에서는제일작은자일지라도세례요한보다크다를
天の御国のものになるにはどうしたらいいでしょうか
그렇다면세례요한보다더큰사람이될수있는하나님의나라의이론이되기위해서는어떻게하겠습니까
それはもう皆さん何度も聞いていることですね。イエス様を道として救い主として信じることです。
イエス님을자기의길로알고구세주로알고믿는것이하나님나라에들어가는천국에들어가는비결입니다。
つまり律法のモーセやあるいは預言者エリアとかあるいはこのバプテスマのヨハネが開いてくれた道。
モーセ그리고세례요한엘리야가이열고온길을
その道を通ってイエス様のもとにたどり着いた私たちがこそ、このエリアやモーセやあるいはバプテスマのヨハネより偉大です。ではもう一箇所、そのエリアとモーセが出てくる箇所を開きたいと思います。マルコだったかな、ちょっと、マルコのですね、9章2節から7節まで、あ、7節までじゃない、ちょっと待ってください。
マルコの
9
章の、
マルコ9章の、マルコ9章の7節から8節までですね、開いたでしょうか。では、読みます。マルコ9章2節から8節、3、はい。それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わった。その御衣は非常に白く光り、世のさらし屋ではとてもできないほどの白さであった。あれ、あ、マルコの9章2節から8節です。はい、じゃあそれから6日経ってイエス、ペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わった。その御衣は非常に白く光り、世のさらし屋ではとてもできないほどの白さであった。またエリアがモーセと共に現れ、彼らはイエスと語り合っていた。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。私たちが幕屋を3つ作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。実質のところペテロは言うべきことがわからなかったのである。彼らは恐怖に打たれたのであった。その時雲が湧き起こって、その人々を追い、雲の中からこれは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさいという声がした。彼らが急いであたりを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけ、そこには誰も見えなかった、ね。ここでイエス様は山に登ってペテロとヤコブと一緒に、そして見姿が変わりました。イエス様と、とても高い山に行き、そしてそういう特別な体験をするとき、私たちは何かしようとします。一見自分では、あ、これ何か意味があるんじゃないかって思える素晴らしいような宗教的行為を何か考え出そうとします。
주님이명령하신것이아닌자기속에서나오는어떤감정적인것으로종교적인의식에가까운어떤일들을하려고합니다。
そして訳のわからないままそれを、することによって何か使えてるかのような錯覚に陥ることもあります。
의미가없는일임에도불구하고무엇인가를하면안되하지않으면안된다는강박관념에이끌려갖고뭐를하려고하는데그건의미없는일이에요。
ペテロはその時そんな感じだったんですけれども、
ペテロが그때그랬어요。
しかし神様が言われるのは次のことです。
하나님께서는뭐라고그랬습니
까、すなわちこれは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさい。
하나님께서ペテロが이렇게하는것을보시고나서말씀하신것이마침구름이나서죄를덮고구름속에서소리가나되이는내사랑하는아들이니너희는저의말을들었다。
つまり何をするでもなくイエスに聞け、
뭐하려고하지마라들어라주여、
モーセでもないしエリアでもないイエスに聞けということです。
여기에모세와엘리아가등장했는데모세에게도듣지말고엘리아에게도듣지말고예수께들으라。
そしてイエス様のという衣を身にまとうとき、私たちは神のことをされるとさっき申しましたけれども、イエス様の衣とは世のさらし屋ではとてもできないほどの白い衣です。
イエス님이여기서입으신그옷우리가입을옷그것을보니까이세상사람이빨래해서는저렇게희게할수가없더라는말씀이었습니다
人がいくら宗教的に頑張ったところで自分の衣を真っ白にすることはできません。
우리가종교적인의식에쌓여서아무리노력할지라도자기가입고있는그옷을자기의노력으로말미암아세상사람이빨래하지않은것같이희게할수는없습니다아멘
それは人の考え出したあらゆるプログラムとか、あるいはあらゆる、行動パターンとか、そういったものにはとてもじゃないけど白くできないんです。
우리가우리의머리로생각하여서이렇게하면괜찮겠다저렇게하면좋겠다하는것으로아무리종교적으로열심을낼지라도예수님이입으신것같이그런깨끗한옷을입을수가없다
イエス様という衣はもうオールマイティです。
예수님의입으신그옷우리가입어야되는예수님이라는옷은정말온전한것이에요
私たちは目の前に川が立ちはだかった時はイエス様という誠の衣でもって川を叩くべきです。
우리가우리앞에건너가지못할강이생겼을때에엘리야가자기의겉옷을벗어서치면서건너갔던것같이예수님이라는옷을벗어서그것을치면서건너가야될줄믿습니다아멘
そうすれば道は開かれるんですね。
그러면못건너가는강을마른땅같이건너갈수가있습니다아멘
네자最後にイザヤの42章
イザヤ42章
イザヤの42章の1節から4節まで開きましたでしょうか。じゃあ読みます。3はい。見よ、私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ私が選んだもの。私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。彼は叫ばず声を上げず、巷にその声を聞かせない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぐる闘志を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。彼は衰えずくじけない。ついには地に公義を打ち立てる。島々もその教えを待ち望む。神様が唯一喜ぶお方はイエス・キリストです。私たち自身だけでは神様に近づくことはできないです。ただイエス・キリストという誠の衣でもって神様に近づくことができます。
イエス님이라는그진실하신옷을우리가입었을때하나님께나아갈수가있습니다
イエス様の御声はとても静かです。
イエス님의이음성은정말작습니다
バプテスマのヨハネ荒野で叫びましたけれども、イエス様は叫ぶことをしないと書いてあります。
세례요한은광야에서외치는자의소리가들었지만예수님은목소리를높이지않는다고여기나등장합니다
イエス様はとても繊細なお方ですから、私たちは静かにイエス様の御声を聞かなければその声を聞くことはできません。
イエス님이이같이아주조용하신분이기때문에우리가예수님의음성을들으려고했을때도우리도조용하게예수님의음성을듣지않으면안돼요
預言者エリアはシナイ山で神様の御声を聞こうとした時、大きな風の中ではイエス様神様の声を聞くことはできませんでした。
預言者エリアがシナイ山で神様の音声を들으려고했을때큰소리나는바람속에서는하나님의음성을들을수가없었습니다
また炎の中にもそれは聞こえませんでした。
그리고불가운데서도하나님의음성을들리지않았습니다
また 地震の中にもそれはありません
지진이일어났을때에도그음성을들리지않았습니다
その後にほんのささやく声をエリアは聞きました。
그다음에아주작은귀에들리는소리를들었습니다
エリアはそれまでとても、意気消沈して、そして残念な心境だったんですけれども、
エリアが그전까지이음성을듣기전까지는정말의기소침하여서정말죽어가는자같이되어있었으나
その声を聞いたからこそ元気を出して、そして
そして
エリシャを見つけに行ったんです。ですから私たちも、まず荒野に行くときはまず神様を求めて、
광야라는곳은평균적으로하나님께서우리를만나주시는곳인데우리가이광야에갈때는다른목적을가진게아니라서하나님을만나러가는단한가지의목적으로나가야될줄믿습니다아멘
そして諸々の風に吹き回されることもしないで、あるいは自分の肉の欲望を求めることもしないで、
바람소리에우리의마음을뺏기지아니하고그리고왕궁과옷에우리의마음우리의욕심에우리의마음을뺏기지않고
そしてイエス様という誠の衣を着て、
그리고예수님이라고하는진실하신그옷을입는것을우리의목적으로하며
そのようにして神様の御前に出て礼拝を捧げましょう。
그러한마음으로우리가하나님앞에나아가서예배를드리는것이우리의본분이라고생각합니다그예배드리는것이당연합니다
じゃあ一言お祈りします。
よろしいですか。
愛するイエス様、あなたこそ誠の衣であります。私たちはあなたを差し置いていろいろなことをしてしまおうとしまいます。どうか主よ、そのような諸々の肉の思い、風の嵐のように渦巻くそうした諸々の世の風、そういったものに振り回されることなく、ただイエス様、あなただけのを頼りとして日々歩むことができますように。誠に聞き従うべきは預言者でもなく、また律法でもなく、それらすべてを成就されたイエス・キリスト、ただあなたであります。
우리가정말순종해야할것은예언자도아니고무엇도아니고예수님의말씀의길을준비로순종해야될줄믿습니다。
今日はそのことを学びました。信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストだけを見つめて日々歩むことができますようにお守りください。この祈りを愛するイエス様のお名前によってお祈りをします。
사랑하시는 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
아멘.